お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨエル書2章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ヨエル書2章の学びをしていますが、2章の1節。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものは罠なけ。主の日が来るからだ。その日は近い。ここにはシオンで角笛を吹き鳴らしと書かれていますが、聖書の最後の書である黙示録に行きますと、そこにもラッパを吹き鳴らすことが書かれています。一部の解説者は、このことが教会に関連していると感じていますが、教会のためにラッパが吹き鳴らされることはありません。敬虚の時のラッパの響きは、キリストご自身の叫びです。第一テサロニケ4章の16節には次のように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。ここには主は号令とと書かれていますが、英語訳は最初の部分が主ご自身が叫びを持って天から下って来られますと訳されています。主の御声がラッパのようなのです。しかし、黙示録の中の7つのラッパは、教会とは何の関わりもありません。教会は完成し、その時までにはこの世から取り去られています。ちょうど荒野の行進の時に7つのラッパが鳴らされたように、7つのラッパは、イスラエルの民と関連しているのです。民数記に遡ってみるなら、さまざまなラッパの響きがそれぞれ違う何か一定のものを意味していることがわかります。ラッパの響きはイスラエルに指示を与えるための方法でした。民数記10章の3節から7節で、神様はモーセに次のような指示を与えています。この二つが長く吹き鳴らされると、全会衆が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその一つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が二度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには、短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには、長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。それから神様は、彼らが約束の地に入った時の指示をお与えになります。同じく民数記の10章の9節。またあなた方の国で、あなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神、 主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。敵がやってきているときに、自分たちの国を守るため、戦いのときには、ラッパによって兵士たちが集められました。さて、このヨエルの予言の中で、彼は、シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよと言っています。なぜでしょうか。この地に住むすべてのものは罠なけ、主の日が来るからだ。その日は近いと書かれています。お分かりのように、主がご自分の教会をこの世から呼び出された後、主はもう一度、世界規模のユダヤ人排斥運動の対象となるイスラエルを顧みられます。これが主の日の始まりです。今この二章で、ヨエルはイナゴの害とアッシリア軍の脅威と、それから時間を将来まで見通して主の日のことを合わせて示します。もちろん、リベラル主義の神学者は、これは単に、イナゴの害と地域的な状況を指しているだけだと言うと思います。残念ですが、リベラル主義の神学者は、神様の御言葉からとても多くの意味をなくしてしまいたいのです。もう一つの極端な視点は、これは大患難時代のことだけを指しているのだという解釈です。ヨエル書の中には、驚くべき予言の時間的な重なり合いがあることを理解する必要があると思います。ヨエルは、イナゴの害の話から即、ずっと将来の主の日のことに進みます。地域的な状況について語り、それから大患難時代と千年王国を含む将来の主の日のことに移っていくというのが預言者たちの習慣であったことを思い出されると思います。地域的な状況はイナゴの害であり、そして近い将来アッシリアの軍隊が南下してくることでした。ヨエル書二章の二十節にはこのように書かれています。私は北から来る者をあなた方から遠ざけ。北から来る者という箇所が英語訳では北の軍隊と訳されています。イナゴの害を北の軍隊と呼ぶのはちょっとバカバカしいと思いますが、イナゴの害は北からやってくるアッシリア軍の姿であり、そしてさらにアッシリア軍は終わりの時代に北からやってくる敵の描写となるのです。エゼキエル書38章、39章に見られるように、北の軍隊は現代のロシアを指しています。そのロシアがイスラエルに侵入するのです。事実、ロシアがやってくることが大患難時代の後半の到来を告げることになります。また、主の人は、24時間の1日のことではなく、一定の期間のことであることを思い出してください。パウロが恵みの時代について語って次のように言ったとき、彼はそのような意味でこの言葉を使っています。第二コリント人への手紙6章の2節。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。ここには救いの日ですと書かれていますが、この日という使い方は24時間の1日ではなくある特定の期間を示しています。もう一度繰り返しますが、週の初めの日を指す聖日、つまり主の日、ローズデイと大患難時代をもって始まる主の日、デイオブザロードとは違うものです。二つの単語は同じですが、並び方によって全く違うのですと、 マギー博士は述べています。さて、ヨエルは将来予言をしようとする予言者たちに条件をつけ、またはその予言を制限する神様の定義を書き留めます。この後、すべての預言者たちは、この時期のことを語るようになります。一部の預言者たちは、他の預言者たちが何を預言しているかを知らないのに、彼らが一人としてお互いに矛盾することがないというのは興味深いことです。ヨエル書に戻りますが、2章の2節。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。これは主イエスがマタイ24章の21節で、その時には世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難があるからですと言われた時期と同じです。大患難時代が主の日の幕開けです。なぜならヘブル的な一日はそのようにして始まるからです。夕方の暗闇の時に一日が始まるのです。イナゴの害がこの地にやってきた時、実際にイナゴが空を暗くしただろうと思います。なぜなら、あまりにも多くのイナゴがいたからです。そして主の日も暗闇から始まります。ヨエル書2章の3節。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎がなめ尽くす。彼らの来る前には、この国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは一つもない。イナゴの害がやってくる前は、地はエデンの園のように見えました。すべてのものは豊かで、豪華な緑の葉に覆われていました。そのようにこの地は美しい地でした。しかし、イナゴの大群が去った後、ほんの少しの緑も見られませんでした。それはまるで、火がこの地を舐め尽くしたように見えました。主の日は破壊の時だという点で、イナゴの害と同じです。黙示録の四人の騎手たちが世界中を走り抜けた後、戦争と飢饉と死がもたらされます。そして一挙に四分の一の人口が全滅し、他の時には人口の三分の一が滅ぼされます。ヨエル書2章の4節。そのありさまは馬のようで、群馬のように駆け巡る。前にも言ったように、イナゴの頭は馬の頭に似ており、イタリア語でイナゴは小さな馬という意味です。ドイツ語の言葉は、干し草の馬という意味です。馬が干し草を食べるように、イナゴは緑のものは何でも食い尽くします。ヨエルはイナゴの害を説明しながら、主の日にそれを適用し始めています。ヨエル書2章の5節から6節。さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは刈り株を焼き尽くす火の炎の音のよう。 戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。皆の顔は青ざめると書かれていますが、英語ではすべての顔は黒くなると訳されています。つまり顔が焼け焦げるということです。いわゆる書2章の7節。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。箴言の中には、イナゴの群れについて次のように書かれています。箴言30章の27節。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出て行く。イナゴには王もリーダーも必要ありません。なぜなら彼らには自分の場所がちゃんと分かっているからです。イナゴは隊を組んでやってきます。ヨエルが四つの違うグループのイナゴをここで説明するとき、ヨエルが大きな軍隊の動きを説明しているのだと思います。終わりの時代にイスラエルの地に逆らってもう一つの敵がやってきます。その敵はイナゴの害のようにやってくるのです。これは黙示録の準備です。黙示録の中には使徒ヨハネが五つ目のラッパの響きの後に続くこの地上に起こる最初の災いであるイナゴの害のことを書いています。黙示録九章の一節から四節には次のように書かれています。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。ここに書かれているイナゴは、緑のものを何一つ攻撃しない変わったイナゴです。すべて普通のイナゴは、緑のものを襲い、人間を襲うことはありませんでした。でも、ここに書かれているイナゴは、額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えます。これはとても恐ろしい時で、人間は死を求めますが、死を見出すことができません。つまり彼らは自殺することができないのです。黙示録の九章の五節から六節には続けてこのように書かれています。しかし人間を殺すことは許されず、ただ五ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛は、サソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には、人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが、死が彼らから逃げてゆくのである。さて、さらに黙示録の中の次のようなイナゴの説明に注目してください。黙示録九章の七節から八節。そのイナゴの形は、出陣の用意の整った馬に似ていた。 頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。このようなイナゴは尋常なイナゴではありません。大観覧時代には以上のような災害が起こります。使徒ヨハネが主の日に現れるイナゴの説明をするはるか前に、預言者の書の始まりであるヨエル書がすでにその説明を行っているのは驚くべきことです。救われたばかりの人たちは、黙示録やヨエル書、またはヨハネをはじめに学ぶべきではないと思います。マタイの福音書が聖書への鍵です。ですからマタイの福音書を理解するまでは、ヨハネの福音書のメッセージははっきりわからないと思います。また、黙示録のメッセージもわからないということは明らかです。そして概して無視されるこの小さな預言書ヨエル書は、ヨエルが主の日と呼ぶ終わりの時代にとても明るい光を投げかけるのです。ヨエルが、それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登ると書いているとき、彼は地域的なイナゴの害から、彼が主の日というレッテルを貼った将来のことを語り始めているのです。次の節で、彼が確かに主の日について語っていることがわかります。ヨエル書2章の8節から10節。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。明らかにこれは地域的なイナゴの害以上のものであるか、さもなければ、ヨエルは大げさに言っているのです。預言者たちは、神様がくださった通りに、神様の御言葉を語りました。彼らは大げさに言うようなことはしませんでした。この光景は、黙示録の中で、ヨハネが私たちに示しているのと同じ光景なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主の日を期待するその2というテーマで、ヨエル書2章1節から10節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。